お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月5日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。5月4日月曜日、日本の高市早苗総理大臣とアンソニー・アルバニージー首相による日豪首脳会談が行われました。経済安全保障協力に関する日豪共同宣言及びその下で発出された重要鉱物とエネルギー安全保障に関する2つの共同声明を発表し、2国間の具体的な協力を一層推進していくことを確認しました。高市総理大臣は、日豪両国がいわば準同盟国ともいえるレベルの関係を築いていると述べています。また、高市総理大臣は戦争記念館を訪問、無名戦士の墓への献花を行いました。その後、キャンベラ奈良平和公園を訪問、日豪友好協力基本条約署名50周年という両国の節目の年を記念し、黒松の苗木を植樹しました。この公園内には、故安倍晋三内閣総理大臣を追悼する慰霊碑があります。ここでアルバニージー首相を呼び、アンドリュー・バー ACT 首相とともに献花と黙祷を行いました。夜には夕食会が行われ、両首脳は政治、経済、文化等について幅広く意見交換を行い、個人的関係も深めました。ここで音楽を愛する両首脳のプレゼント交換もありました。高市総理大臣からは日本産のレコードラック、ベイビーメタルとマン・ウィザ・ミッションのレコードを、アルバニージー首相からは ACDC のサイン入りドラムヘッドとレコードが贈られました。また、今年1月にオーストラリアへの輸入が解禁となった静岡県産クラウンメロンとオーストラリアのブドウという果物の交換もありました。今回の訪問は日本の総理大臣として約3年半ぶりのオーストラリア訪問でした。昨日、ニューサウスウェールズ州のホームレスの仮設キャンプで乳児の遺体が発見されました。この乳児は5月2日にワガワガの37歳の女性によって出産された2人のうちの1人です。この母親ともう1人の乳児も病院に搬送されました。この乳児の死亡を受け、支援団体はホームレス問題への対策強化を求めています。州のホームレス対策担当相ローズ・ジャクソン氏はニューサウスウェールズ州住宅担当局に対し、家族の状況について徹底的な調査を要請しました。この住宅担当局は家族と面識があったとされています。ホームレス支援団体ホームレス・オーストラリアの CEO ケイト・コルビン氏は、この事件が痛ましい悲劇であり、住宅の確保とホームレス支援の提供を早急に進める必要があることを示していると話しました。マーク・バトラー保健相によると、自閉症スペクトラムの人々は引き続き NDIS の対象になるとしています。連邦予算発表前の会見で、バトラー保健相はナショナルプレスクラブに対し、NDIS の予算削減に伴い、資格要件が厳格化され、2020年代末までに約16万人の参加者が対象から外れる見込みだと発表していました。自閉症の子どもたちは、NDIS の中で最大の参加者です。その多くが政府の新たなスライビングキッズプログラムに移行する予定です。バトラー保健相は SBS に対し、今後の資格要件の基準は以前とは異なる基準に基づくと話しました。
Well, of course they'll be eligible, but that will depend.
もちろん彼らは資格要件があります。しかしそれは他の種類の障害を持つ人々と同様、彼らの機能能力評価の結果次第となります。ですから特定の診断を受けた人と他の診断を受けた人と異なる扱いをするような道筋にはなりません。つまり診断を基準とするのではなく、個人の機能能力を評価するという方針となるのです。バトラー保健相でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。アルゼンチンからカーボベルデに向かうクルーズ船でハンターウイルス集団感染の疑いが出ています。現時点でオランダ人乗客3人が死亡しています。また69歳のイギリス人男性1人がヨハネスブルグの病院で集中治療を受けています。ハンターウイルスはネズミなどの齧歯類によって媒介されますが、人同士でも感染する可能性があります。シドニー大学の感染症グローバルヘルス教授であるメイル・シール博士は、このウイルスが人に感染する経路は一つではないと話します。ネズミなどの齧歯類が主な感染源です。通常はこれらの尿、唾液、糞によって感染します。しかしウイルスが存在する密閉された空間にいる場合、空気感染する可能性があります。 COVID-19 のようにウイルス粒子が非常に微細な粒子と混ざり空気中に浮遊することで感染が広がる可能性があるのです。シール博士でした。現時点でハンターウイルス感染症に対するこれといった治療法はありません。患者は水分を十分に取り、十分な休息を取るよう指示されています。ホルムズ海峡における海上交通の再開を目指すアメリカの計画が発表されました。それに対する応答として、イランはこの海峡を航行中の船舶を標的とした攻撃を行いました。アメリカのブラッド・クーパー海軍大将は、アメリカの商船が海峡を通過したと話しましたが、時期については明らかにしませんでした。一方、イランはこれを否定しています。クーパー大将によると、トランプ政権によるプロジェクト・フリーダムと呼ぶ計画が進行中だとしています。これはホルムズ海峡を航行する船舶をガイドする軍備配置です。国連は人道回廊の設置に取り組んでいます。また、ステファン・デジュリック国連報道官は、アメリカの計画が実際にどのように機能するかは、依然として不明だとしています。私たちは何が起こるか具体的に理解しようとしている段階です。しかしそうは言っても、私たちの立場は変わりません。ホルムズ海峡は再開通されるべきです。航行の自由を再確立する必要があります。何世紀にもわたって慣習法として行われてきたこの海域における航行の自由が復活しなければいけません。デュジャリック国連報道官でした。ホルムズ海峡を航行中のある船長は、この海域で商船に対する新たな攻撃が相次いでいるとの報道を非常に憂慮すべきものであり、乗務員の士気は再び低下していると話しました。このラマン・カブール船長はスカイニュースに対し、自身が乗船している船は2月にイラン戦争が始まって以来、ホルムズ海峡に停泊したままだと話しました。同船長は、アメリカによる海峡再開に向けた取り組みを歓迎する一方で、不確実性がさらに高まるだろうと認めました。乗務員は合計24名で、2月28日の戦争開始以来、ずっとここに足止めされています。戦争が始まって以来、様々な浮き沈みがありました。しかし停戦が発表されてからは、状況はかなり落ち着いていました。攻撃もありませんでした。ところがここ数日、また状況が不安定になってきています。アメリカ軍は、 ホルムズ海峡の開通作戦を開始し、商船の航行を妨害しようとしたイランの小型船舶6隻を撃沈したと発表しました。イランはこの報道を否定しています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ロシアのプーチン大統領は、第二次世界大戦のナチスドイツを打倒した記念日に合わせて、ウクライナとの紛争において2日間の停戦を宣言しました。ロシアの報道機関は国防省の話として、この一時停戦はドナルド・トランプ大統領との電話会談で提案されたと伝えています。プーチン大統領は昨年も同様の停戦を発表しましたが、3日間しか持ちませんでした。そのため、ウクライナとの合意には至りませんでした。ウクライナのゼレンスキー大統領は停戦案を真剣なものではないと一蹴しました。また、キーフはまだ正式な提案を受けていないともしています。アメリカはロシアと5月9日に何が起こるかについて話し合いました。停戦かどうか。しかし、誰も我々に公式に連絡してこないし、公式な提案も何もありません。これはロシアによるウクライナへの戦争です。アメリカとロシアが停戦について話し合う。どんな停戦合意でしょうか。我々は彼らが何に合意しているのかを知ることが重要です。ゼレンスキー大統領でした。オーストラリアの労働者は2023年までの5年間でスーパーニュエーションをおよそ250億ドル少なく支払いされていたことが明らかになりました。これはスーパーメンバーズカウンシルの分析によるもので、労働者の約4分の1が影響を受けているとしています。ニューサウスウェールズ州の労働者が国内の州の中で最も大きな損失額を記録しており、その額は81億ドルに上ります。一方、ノーザンテリトリーは労働者1人当たりの年間の過小払い額の平均が2140ドルと最も高く、次いで ACT と西オーストラリア州が続いています。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円51銭、US ドルで 71.56 セント、ユーロで 61.23 セント、イギリスポンドで 52.91 ペンス。また、US ドル1ドルは日本円で157円22銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日5月6日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は23度。アデレードはにわか雨があるでしょう。最高気温は19度。メルボルンは雨が強くなるでしょう。最高気温は20度。ホバートはにわか雨、最高気温は19度。キャンベラは朝に霜が降りるでしょう。日中は晴れ、最高気温は17度。シドニーは時々曇り、最高気温は23度。ブリスベンも1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は27度。ダーウィンは晴れ、最高気温は35度の見通しです。以上、5月5日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。